では、前田さん、いかがですか？
ゴールデンウィークって先週だったっけって今思いました。
先週でしたね。
うん、
いや、もう3週間ぐらい経ったと思いました。記憶がなさすぎて。そんな中で、悪は存在しないを見てきたんですけど。
あ、何ですか？
はい。結構話されましたよね、きっともう。
いや、話してください。
うるさい。いやでも私浜口竜介監督の作品は寝ても覚めてもしか見てなくて、
うんはい、
ドライブマイカーとかも全然見てなかったんですよ。
うん
はい、
長かったんで。
3時間ですもんね、あれね。
でもなんかこの今回は結構短かったと思うんですけど、
うんうん
はい、
あなんかこれが浜口竜介監督かーっていう私にとっては、うんうんまあ、なんかとにかくなんか会話がすごい面白いですよね。なんか、
うん、
何が面白いってわけでもないんですけどずーっと聞いてられるし、
うん
うん、でなんか個人的には結構東京側の人、
うんうんうん、
人たちが本当にいるなーっていう本当にいるんですよね。めちゃくちゃで。なんか、結構コロナの助成金で新しい事業をするっていう話も、うん、結構身近で、まあ、実際に、そういうことが何人かというか、まあ、あったので、なんかすごくリアルだなと思いながら見てて。
うんうん
うん、
で、最後。
最後ね。
最後。
いや、もう完全に油断してて、
うんうんうん
うん、
こんな映画で人が死ぬわけないだろうって思ったんです、まず。まず。だから、なんか、そろそろ終わりか、みたいな感じで、うん、いや、それこそ、娘が鹿を、こう、幻想的な感じで眺めてるカットで終わるとか、そんな感じかなと思ったんですよ。
うんうん
うんうんうん、うん。
だから、えぇーってなって。いや、確かに、私一回しか見れてないんですけど、あれはちょっと何回も見たくなるなっていうのはありましたね。だから、なんか全然、なんていうのかな、なんとなく分かったような気もするし、全然分からないような気もするなっていう感じだったんで、
うん、
結構今日話聞きたいなと思いながら、ちょっと入るのが遅くなってしまって。
うんうん、
まあ、でも、三人で話した時も、おおむねそんな話してましたけどね。
うん。
うんうん、特に東京側の人物は、男性側の、男性のキャラクターについてもう、あのタイミングで水飲むの本当ちょっと絶妙にイラッとさせるよな、とかっていう話をしましたけど。
最高ですよね。あの水飲むタイミング。
あとやっぱ、コンサルの人。
はいはい。
ああ。
本当に、あの人コンサルの人ちゃうかな、本当の。いや、まず話が平行線になった時の、社長はどう思いますかっていう、
うん、
決定権のある人に話を振る。動作というか、話の持っていき方とかが、
はい
うん、すごいこう、既視感があるというか、
はい、
なんていうのかな。でも、正直、まあ、ちょっと違うんですけど、自分の仕事柄、若干こう、なんか、近しい人たちを見たり、
うんうん、
まあ、もしかしたら自分もその中にいたり、するなと思ったので、いや、なんか本当にみんな自分の仕事してるだけなんだよなっていう感じがすごいあ
って。わかるね。確かに。
そうですよね。そこがあんまりこう憎めないというか、みんな多分コンサルの人もなんで俺がこんなんせなあかんねんってみんな思ってるんだよな、みたいな。
うん
まあそうですね、うん。
うん。その感じもすごい分かったんで、
うん、
面白くて。逆になんか私、主人公っていうんですかね。
うん、
お父さんと娘のことが全然分かんなくて。
うん、うん、
なんか、あらすじでは、お父さんと娘ってずっとあの町にいる人たちじゃないですか。
うん。
でも、なんかすみません、さっき同じ話したらマジで申し訳ないんですけど、なんか、娘に全然友達がいなそうなのとかもすごい気になって、
うん、
うん、
なんかあのあたりの、その街の人たちとの距離感っていうのも、ちょっとつかみきれなくて、
うん、
なんか、むしろ説明会では一人だけ、どっちかというと歩み寄る側の意見を言ってたと思うんですけど、
うん、
うん。
はい。
なんかなんかそのあたりが、ちょっと不思議な感じ、掴みきれない感じでしたけど、
ね、なんか、あれですよね。それこそ、口裂け女の時みたいな閉塞感が田舎側にあんまりないというか、 あの、主人公が言ってたと思うんですけど、俺たちみんなよそ者なんだ、ここにいる人たちはっていう、
うん、
あの感じ、ちょっと独特だなって思ったんですけど。
いや、あのセリフ、すごい不思議やなと思ってて、あれってそんなにコンセンサス取れてる意識じゃない気がするんですよね。
うん、うん。
いや、そうなんですよ。
うん。
結構、あれですね、だから他の人はそう思ってないってことですね。
いや、一般的に田舎に住んでる人は土地へのアイデンティティめちゃめちゃ強いので、
うん、
自分がよそ者なんて意識持ってる人はいないですよ。どんなに歴が浅かろうが。
うんうん、
だって自分の主観ではその瞬間からその土地に生きてるんだから、
うん、
それはもう、過去も未来もずっとそこに自分はいるのだっていう意識めちゃめちゃありますよ。田舎の人って。
だから、やっぱ、
うん
もう一個、特に最後の方に立ち上がるテーマが、まあ、ある種の自然側だと思う。
うん、
まあ、この映画の多分悪が存在しないって多分自然の話もおそらく含められてるなって解釈してるんですけど。
うん。
要は、自然の立場から見たら人間だってそもそもよそ者じゃないかみたいな多分意見だと思うんですよね。その、主人公が言ってることって。
うん、
その、いくら、そこに長く住んでようが、少ししか住んでなかろうが、そもそも人間という存在自体がよそ者だぞっていう、なんかちょっとめちゃくちゃ自然寄りというか人間じゃない意見な気がするんですよね、あれ。
うん。
だからこそ最後のラスト、あっち側に行くというか、
うん、
なんかそこに行っちゃうのは、うん、なんか理解はできなくはないかなって気もして、
うん。
うん。
まあでもそのバランスもめちゃくちゃ不思議だなと思いながら見てました。
うん、
ちなみになんであの人のこと殺したんですか？死んでた？死んでない？ちょ、それもわからんくて。
わかんないです。
わかんないです。
死んだようにも見えるし、
うん、
死んでないかもねくらいの、
うん
終わり方ですよね、あれってね。うん。だから。
まあ、どっちにしても、なんであれをしたと思いますか？
そこがやっぱなんか僕もちょっと飲み込みにくいというか、
うんうん、
僕2回見たんですけど、2回見ても、なんでってなるというか、はいってなるので、えってなるので、そう。まあ、うん。まあ、何なんでしょうね。もう僕がそんなに深い見方をしてるわけではないと思うんですけど、なんか、まあ結局愛入れないよな、みたいな人は、みたいなというか、ここはまあ、
うん、
そもそもあったじゃないですか。多分、うん、グランピングの説明会の下りからそのグランピングができるかどうかの話って延々と多分、それこそハッピーアワーぐらいの5時間ぐらいの作品でやろうと思えばできると思うんですけど、
うんうん、
会話だけの作品で。
そうですね、確かに。
けどなんかそこを、踏み込んでないっていうのは、まあ一個は多分その、まあそもそも成り立ちがそういう映画じゃないっていうこと。
うんうんうん。
もあるし、あと大井さんが言ったその自然側の論理みたいなのもこの中に映画に入ってるからっていうことがあるからかなっていうのともあるし、まあある種のまあお互いバランス妥協を見つけようとした結果ああなっただけなのかなみたいな感じもするというか、多分まあ鹿の通り道にグランピング建設予定地がありますあるってことになりましたけど、でも結局グランピングのとこだったら別に鹿寄ってこないし、よくねみたいな感じで、これ多分どこまで行っても平行線だなっていう風になった時に、じゃあもうこうするしかねえみたいな風なことになってもまあ通るかなとは思ったんですけど、まあそれにしてもやっぱりやっぱ便利屋っていうその彼の素性があんまりにもわかんなすぎるっていうのはやっぱあって、ずっと不思議っていうか、結局なんかそこにまあそういう風に僕は普通に捉えたかなって感じでしたけど、はい、
僕なりの捉え方で言っていいですか？
はい、
はい。
はい。
第三者に見られると、ルールが固まっちゃうからかなって思ってて。
ほうほうほう。
どういう意味ですか？
だから、人間側の世界と自然側の世界がすっげえ曖昧な空間だなって思ったんですけど、
うん、
見られると、それが固まっちゃう。だから、娘であるとか、自然であるとか、あるいはお母さんですよね、娘の、
うんうんうん。
そういうものが、こう、曖昧とあの世界には存在してるのが、人間側のルールで固まっちゃうような気がして、人間側のルールで生きてる人がその世界を観測しちゃうと、
うんうん、
それをさせまいとしたように僕は感じて、
うんうん、
こう、見られるって禁忌じゃないですか。
うん、
例えば、こう、鶴の恩返しとかって見られちゃいけなかったわけじゃないですか。
はい。
だからこう、見えてない世界では、こう、人間側のルールと、人間の世界じゃない側のルールっていうものが、曖昧に存在できてるけど、
うんうんうん、
人間が見ると、あ、こういうことなんだっていうのが固まっちゃう気がするんですよね、事実が。
うんうん
うん、
でもそうじゃなくって、娘は、人間でもあるし、なんか自然的なものでもあるしっていう、 こう、いろんなものがよくわかんないまま存在してるものが、あ、こういうことだったんだねって固まっちゃう。
うんうんうん、
でもそれをしたら、多分、彼の中でいろんなものがもう続かなくなるんじゃないかなって気がするんですよ。
うん、
だから、その観測されなかったことにしたような。
うん、
やっぱ、あの、観測というか、やっぱ見られるという行為の暴力的な何かというか、そこで固まるっていうものをさせまいとしたっていう。
うんうんうん、
なんか、こう、悪は存在しないというか、なんか境界線は存在しないっていう感じにしたいように感じたんですよね。
なるほど、なるほど。
なんかでも、それこそあの、2回目見るときにあの、浜口竜介の監督のインタビューとか結構出てたので、読んだんですけど、で、まあ、ちゃんと真摯に答えてらっしゃる、答える方だなっていうのは、まあ、いつも思ってたんですけど、
うん、
今回だけなのかな、わかんないですけど、絶妙にはぐらかしてんなって思ったんですよ。これがこう言いたいんですかみたいなことを絶妙にはぐらかして、でもこうかもしれませんねっていう言い方をしたりとか、
うん、
なんかすごいこれがテーマなんですかって言ったら、僕自身はそういうつもりではないですみたいな、
うん、
なんかすごく曖昧なラインのものを描こうとしてるなっていうことだと思うんですけど、それは、
うんうん、
そう、なんかね、それがやっぱりなんか本当さっきその山口さんが言ったように、その固めたくないっていうことが本当になんか監督のそのインタビューからもすごくなんかわかるなっていうか、
うん、
気がすごくしましたね、それは、
うん、はい、だから、この映画の感想が固まらないのもそうあるべきなんですよ、きっと、
うん。
で、この映画はこういうものなんだっていう風に、これが正解だみたいな人を誰かが言い出したら、多分浜口監督はその人を殺しに来るんですよ。
怖い。
あ、首絞めてね。
あ、怖いな。まあでも、そうですよね。でも、確かにその浜口竜介の今のその立ち位置も、じゃあなんかもうね、世界三大映画祭でこう何かしら賞関わってますみたいな人でも、うん、別にメインストリームに来ないじゃないですか。
うんうんうん。
なんかやっぱそこがもう完全に自分のなんか独自のこう、どこにもなんか溶け合わないというか、その固まらないみたいな立ち位置そのものを、まあ監督自身が今体現されてるような方だなっていうふうには思うので、
うん、
なんかそういうことをまあやりたかったのかな、まあたまたまなのかな、うん、みたいな、
うん。
そういうのと重なるなっていうふうにちょっと思ったりはしましたね。
うんうん、確かに、ああいう小規模映画の界隈って、こう地方で、あの、何、地方移住する人の界隈とちょっと似てる属性ある気はするんですよね。アンチ都市的な、あの、こう商業の中心ではないとこに行こうとする思考の、として、ちょっと共通してる部分があるんじゃないかなと思って、別にお金儲けしないわけじゃないけど、そういうメインストリームのルールに全乗っかりはしないですよっていう感じ、
うんうん、
ちゃんとその生態系の流れとしてお金を流す必要はあるから、ちゃんとお金はもらいますけど、ただ都会のど真ん中で商売はしないですよっていう、ちょっと片隅の方で細々とやらせてもらいますよ私たちはっていうのは、なんか似てる気はせんでもないというか、
うんうん、
だからあの街の人たち自体が、ああいうあの小規模な映画を作ってる人たちであるとか、小規模な映画館の人たちであるとかの人にも見えんことがいいというか、あの、だいぶこじつけてますよ、今。
僕も、まあ、ちょっと監督のそういうスタンスの話とかはだいぶこじつけですけどね。
うん。
だし、もう、なんかまあ、もしこの映画に登場する登場人物全てにこう、まあ、浜口竜介の何かしらが込められてるとかだったら、なんかそういった部分はありそうですよねっていう、なんか、都会人としての自分とかはやっぱ東京からの来たグランピングの説明した、説明会開いた二人に込められてるかもしれないし、なんかちょっとでもどこにも溶け込まないよみたいな感覚みたいなのかは、まあ、どっかしらこう、やっぱりあの主人公、便利屋に込められてもするかもしれないしっていう。
まあなんなら便利屋さん役者じゃないですからね。映画の裏方ですからね。
らしいです
ね。びっくりしましたけどね。
うん、そう。前田さんはちなみにどういう解釈やったんですか？
え？めっちゃ難しく、ま、めっちゃ難しくて。
いや、むずいと思いますよ。いや、僕も、はって、むずって思いましたよ。見たとき。なんかみんな、なんか、分け知り顔で知ったような感じで感想書いてやがるなって思いましたもん。なんか、すげえなって。
そうですよね。
本当にみんな分かったのかみたいな。というか、いいんだぞ、分かんなかったって言ってもいいんだぞって思ってましたけど。
なんか、いや、正直見たときは全然分かんなくて、意味が。
うん、
もう、なんだろう。別にあの人が悪いとかでもないし、みたいな。
うんうん、
で、なんかそういうことを短絡的に考えるような人間でもないし、その、
うんうん、
お父さんが。だから、 だからなんかすごく、そのラストの解釈は、ほんま正直解釈っていうことにたどり着かなかったんですけど、うん、ただただその、主人公の人物像に違和感が残ったって感じなんですよね。
うん。
なんか、結構溶け込んでる中心みたいな雰囲気やったけど、一番浮いてないかみたいなのもあったし、
うん。
なんか、そのあたりが、その、単純にその自然と、その、街と都会みたいな、中に当てはまってたかな、あの人はっていう、のもすごくあって、むしろなんか、当てはまってるように見せて、どこにも当てはまってないような風に見えたんで、なんか、なんていうのかな、そこに、その違和感が何かしらの意味を持ってるんだろうなっていうのはなんか感じたんですけど、それが何かは、今も全然分かってなくて。なんかね、でも、あのラストがあったから、この作品が、なんやろ、さらに一段階面白かったんだろうなっていうのも思うんで、なんかすごいなって思いました。
そうなんですよね。
そうですよね。そうなんですよね。もうなんか、いやもう便利屋って言ってたから、いやもうなんかもう本当になんか、殺し屋家業でもやってんのかなみたいな、ね。なんか下手
したら。あ、便利屋って殺し屋の。
殺し屋の隠語じゃないのかっていう。隠語なんかそんぐらいなんか存在感が謎というか、感じではありましたしね。
なんかすごく、自分が見てて不思議だったのが、なんか私自身は、どっちかというとというか、すごく田舎出身の人間で、多分根っこの部分でそんな都会的な人間とは思えないんですけど、あの作品を見てると、都会側の人の方が共感しやすい。すごく。で、例えばコンサル、まあコンサルって現実世界でも結構イメージ悪いんですけど、まあ、ああいう、でも見てると、なんかやっぱ仕事として何か進めていくときとか、まあ仕事じゃなくて何か話し合いをしていくときって、やっぱどっかで落としどころを見つけようとしたり、まあ、とにかくこの現状、とにかく前に進めるしかないじゃんっていう風に人は動こうとするじゃないですか。
はい。
だから、なんていうのかな、自分が、関わるもの、多分自分は自分が関わるものを選んでいくしかないよなっていう。だから、例えば私がグランピング場の開発みたいなものに仕事として携わっていたら、多分私はそのコンサル的な立場の人みたいになんとかそれをうまく進めようってしてると思うんですよ。仕事として。で、そこに対して、すごく、なんていうのかな。結果として本当にベストなことは多分見つけられなくて、単にその時の仕事として、うまい進め方をしようとはできると思うんですけど、なんかだからこそ自分が関わっていくものっていうのに慎重になるしかないよなっていうのはなんかすごく思いましたね。なんかあの映画見てると、なんか自分が嫌なものにならないためには自分が関わるものを選ぶことしかできないっていう、自分の性質を変えることは多分できないので、それが関わるものによって自分が嫌な感じな人になるのかが変わるだけなんだろうなってすごく思いました。
いやー、その本作お仕事映画としてもすげーいいなと思ってて。
そうなんですよ。わかるもん、めっちゃあの人の気持ち、誰でしたっけ、その芸能事務所の課長みたいな人。
いやー、僕もうね、あのキャラほんと好きで、自分のことちゃんとできてると思ってるじゃないですか、彼。彼なりに十何年間あの世界にいた処世術で、ああやって振る舞ってるんですけど、全然無自覚にダメなんですよね、本当に。でもプライド高いじゃないですか。もうそういうとこ全部含めて、むちゃくちゃいいんですよね、本当に。で、世の中は、ああいう人がめちゃくちゃいます、本当に。むちゃくちゃいる、本当。だからね、いいんですよ、彼は。いや、もうね、いや、また、好きな、ダサすぎる男来たなって思って、僕はもう、嬉しくなってました。
でもなんか、大人の人って、いや、私自分も大人なんですけど、全然うまく、なんていうんですかね、ちゃんとした、例えば説明会の時の交わし方。
はい。
ああいう感じの言い回しできないんです、全然。なんか、持ち帰って検討しますとか、なんか、うまくするりするりと、確信には触れずに、なんとかこの場を終わらそうとする語彙力が全くなくて、普通になんか意味がわからないですみたいな、なんかそういうなんか、 なんか普通にそういうストレートな言葉遣いで喋っちゃうんですよ、常に。
うんうんうん、
大人の人って、ね、どこであの言葉遣い身につけるのかな、みたいな。言葉遣いとその瞬発力というか。
うん、
なんか、確かにそれ僕、職業的にそういうのに携わったことは全くないので、なんかその、営業とかそういう、なんかその他社で の, その打ち合わせとかでのその駆け引きっていうんですか。
うんうん。
もうああいうの1ミリもできないなって思ってて。なんかすごい分かんないこと聞かれたら分かんないですって普通に言っちゃうだろうなって思って、それダメだろって言われる。
いや、そうなんですよ。なんか、もう会議とかってみんな全然何言ってるか分かんないんですよ。
うん。
え、なんか、なんとなく今会議が終わろうとしてるけど、何が決まりましたかみたいな。時むっちゃあって、いや、ほんまに私だから、最後絶対聞いちゃうんですよ。え、それで、最終的に、これって、いつまでに誰が何するんでしたっけって、
うんうんうん、
それを、もう具体的に聞かないと、なんか、ふんわり、ボールがいろんなとこにコロコロコロコロしては、最終的に真ん中の穴にスポッと落ちるみたいな感じのことむっちゃあって、いや、え、これほんで最終的にどうだったんですかみたいな。が、全然私わかんなくて、それみんなが、大人の人みんなわかってるのか、わかってないけど、とりあえずそうなってるのかも、それすらわからんくて。
いやー、
わかる。あれ、あのスキルなんだと思って。
わかってない。いや、だから本当に今その前田さんが最後にそれを聞くって聞いて、めっちゃ会議の役割としてめちゃくちゃ正しいポジションだなって思って、いや、会議で質問って、いや、言われるじゃないですか。会議でちゃんと分かんないことがあったら質問してくださいねって、ありますけど、
うん、
なかなかしないですっていうの、結構ありませんか、うん、
だから、この作品について話してるみたいなことになるんですよ。うん、みんな分からないこと分かんないって言わないから、なんか、今何の話してますかこれみたいな、なんかそれっぽい言葉だけが飛び交って、
うん、
なんか、で、最後の解釈って何でしたっけみたいな、
うん。
なんかそういう感じが、なんかこの作品全体にこう、の雰囲気ちょっと似てるかもしれないです。でもだからこそ、誰です芸能事務所 の, あの、うん、課長というか、はい、男の人は、みんな本当は分かってないんだっていう安心感がある。見てると。みんな分かってないけど、表面上上手くなっただけなんだ。よかった、うん、よかったって思う。
うんうん
う
ん、
だから、コンサルの人が、
うん、
いや、今回の説明会は収穫ありましたみたいに言うじゃないですか。
うんうん、
どこがやねんって思いますけど、
うん、
でも、あれってめちゃくちゃ的をいてって、
うん、
まあ、こういう会議であるとか、うん、まあ、こういう、まあ、みんなが集まって話をする場って、民主主義のふりをするための場なんですよね。
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。
民主主義のアリバイ作りなんですよ、あれは。
うん、
で結局、肝心なのは、決裁権持ってる一部の人間と、一本一本の線で握っとくことなんですよ。
うん、
結局のところ。
待て待て、怖い。
うわ
怖くなってきた。
うわ
ぁ。刺さるなぁ。
身も蓋もねぇ。
いやぁ、だからまあ、お仕事映画としてよくできてますよね、と僕は思いました。いや、
そうです、本当に。
いや、もう本当そこにやっぱ、なんていうんですか、悪は存在しないなっていうか、もう、うん、あくまでそういう構造だからって、構造がそうだからしょうがねえじゃん、みたいな。
そうですね。
そうです
ね。
動きなわけじゃないですか、やっぱ、その、どの登場人物に関しても
。そうなんですよ。うん、だから悪意がないのに悪になってしまう可能性がむちゃくちゃあるってことですよね。だから、
う
ん、その構造に入ってしまう限りは。
うんうん、
困る。
困るけど、じゃあそこになんか、そっから抜け出す方法あんのって言ったら、どこみたいな、もう迷宮じゃんみたいな感じになるから、
うん、
やっぱそういう感じを味わうという意味で、あの映画は本当に、
うん、
結末込みで、どこここはみたいになるっていうのは正しいなっていう、う
ん。あともう一つ手段があるとしたら、余計なものを見たやつは殺すです。
待って待って。
いやさ、怖いよ。
なるほどな。
いや、バチクソネタバレしましたね。本当に。
あ、すいません。これ、そっか。いや、
バチクソネタバレしてるし。なんならこのままずっとこのままの話でしてもいいぐらい話せる
ような感じがありましたけど。いや、私も、ツイッターというか X 見てて、親、
はい、
全員見たじゃんって思って。
親全員。
確かに。
いや、この、見れないかもしれないっていうやった、あれやったから、そのテーマにしなかったですけど、はい、全員見たじゃんと。なんならマリオン2回見たじゃんと思って。理解深みにかかってるじゃんと思って。
え、続けますかじゃあ。でこう、ペンディングしますか
あ、でも、全然話もしたいですよね。せっかくやから。ま
あ、そうそう
ですね。
あ、ただ、今回僕めっちゃ迷ってたんですけど、
うん、
まあ、前哨じゃないですか。
はいはい。
ただ、
はい
はい、漫画にも触れるって話したじゃないですか。
うん。
でも、交渉のネタバレするわけにいかんでしょ。
まあ、確かに。
ほんまや。そんなに出てくる話、できないんですよ、そもそも。
ここで、前哨と漫画の話したら、交渉をやりますって言った時に、喋ることも喋ったな、みたいになりそうだなと思ったんですけど、うん、漫画原作で触れると思ったら。
いや、多分喋ることはあると思うけど、確かにネタバレをしてしまいますね。
うんまあ、かつ、なんか、ここ変わってたよねぐらいしか逆に触れられなくなっちゃうのは、それはそれで残念かもしれないですね。
うんうん、なので、前哨の範囲で原作と上手に比較しながら喋りますか？
うん、
それしかできなくないかなって思って。
まあ、やるとしたら。
さっき言ってた会議みたいにならへん。
大丈夫、大丈夫。大丈夫です。あ、これダメだなと思ったら僕切るんで、大丈夫です。
はいはい。ちょっと、山口さんに。
その、
お任せします。
はい、
そうです
ね。じゃあ、山口さんには神の手があるんで。
境界線を越えたら殺してください。その発言は。
まあ、いつもね、そういう意味では、委ねてると言った方がいい。毎回いつもね、はい、この回委ねてもらってますけどね。
はい、じゃあ、もう、入りましょうか。はい。
はい。